77.1 Rainbow FM。
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日はですね、はい、6月10日金曜日ということでね、
はい、
もう雨も多いですよね。
ちょっとそうですね、やっぱりジメジメして
ですよね。
寒いのか暑いのか、
なんかそうですね、ちょっとね、うん、変な気温だったりすることもありますけど。
そうですね、
ナミさんは最近どう過ごしてますか。あ、今日もね、リモートでね参加してますけどね。
あ、そうですね、リモートですね、はい、最近ですか。最近はね、ちょっとまあ、週末なんか予定が入ってたりするんですけど、その合間を見て、もう去年の年末から言ってたことなんですけども、
はい、
実はやっとこう思い越しを上げまして、
はい、
断捨離、洋服から始めています。
はい、服もね、結構着ない服ってありますもんね。
そうですね、
着てない。
ほとんど、着てないですね。
うん。で、それを、もう断捨離ということはこうどんどん捨てていってるわけなんですか。
そうですね、ほとんど捨てたんですけども、もし、サイズの関係もありますから欲しいっていう人には差し上げてますけど、あんまりね、ボロいのもやるのもちょっとあれなんで。
ああ、なるほどね、あげたり捨てたりっていう感じなんですね。
そうですね、以前面白いことがあって、講座の帰りに、まあ、お泊まりだったんですけど、お泊りしてるんですけれども、はい、まあ、今日はお泊りで運転して帰らなくていいということで、飲んでちょっと買い物してたんです。
はい。
それでね、そんな酔っ払ってなかったんですけど、
はい、
ああ、このワンピースかわいいって
思
って買ったんです
よ。はい。
で、次の日、
はい、
開けました。
はい。
そしたら、それはワンピースじゃなくって、
はい、
オールインワンってわかります？なんか、つなぎみたいな。
ああ。
これワンピースじゃなかった。私ワンピースって思って、普通は試着するんですけど、飲んだわ食べたわで、なんかちょっと気分が良かったのか、そんな高いものじゃなかったんですけども、
結局、
一回も切れず、仕上げました、今日。
ああ、なるほど。でも、もらってくれる人いて良かったですよね。
あ、良かったんです。
試着しない買い物はね、危険ですね。
あ、危険です、危険です、はい。絶対危険だと思います。洋服は特に。
そうですね。
そうですね。やっぱり断捨離ってメンタルにもつながるところがあって、
はい、
やっぱりほら、古いものを捨てれないっていうのは、その時の思い出とかがあるじゃないですか。
はい。
で、私には断捨離捨てちゃうんで、かつての自分を捨てるみたいな感じですよね。
ああ、なるほど。なんか別に、過去がいいとか悪いとか、そういうのと関係
なく。あ、そういうんじゃないです。そう
関係なく、やっぱりこう、我々ね、こう前進してね、こう、ね、どんどんこう、より良い、ね、世界にこう、行くのって良いことで。
そうですよね。
で、断捨離はそれの助けになるわけですね。
そうですね。無理にする必要はないんですけども、できるだけほら、新しいものを、少なくてもいいからチョイスして気持ちよくこう、いたいじゃないですか。
そうですね、なるほど、やっぱそうやってね、こう移り変わっていくっていうことね、断捨離よりも
少しと古いにやってますよ
非常にね、こう大事っていうことで、まあ、収録中もね、今日も結構ね雨がしっかり降ってる
わけです。そうです
よね、はい、ね、そうなんですけど、まあ、最近はね、ここ長崎市、観光客が結構増えてきたんですよ。
修学旅行も増えましたね。
そうなんですよ、はい、で、まあ、この収録しているあの長崎市のにあるバー、農家バーなやの近くにはですね、まあ、有名な観光地があるわけですね。メガネ橋っていうね、はい、でここは、ね、まあ、全国からいろんな観光客がやってくるわけですけど、もうね、しばらくはね誰もいなかったんですよ、
そうだった。
本当に誰もいなかったんです。
見た、
はい。でも最近はね、やっぱりね、修学旅行生がね、もう戻ってきてね、ね、観光客も戻ってきてるんですけど、やっぱりね、こう、修学旅行生ってね、なんかいいなって思うのがね、まあやっぱり、ね、年齢も若いから、皆さんすごく元気だっていうのも当然あるんですけど、まあ、だけじゃなくてね、やっぱ皆さんこうグループでね、動かれるので、なので、なんかやっぱにぎわいますね、こう、あの周辺。はい。その近くでね、こうやって商売してる私としては、すごく、ね、まあ、やっぱ嬉しいですよ。修学旅行生のみには来ないですけど、
そうですね、
はい、まあ、そういう問題じゃなくてですね、
はい、もう実際にぎわうっていいですよね。
そうなんですよ、はい、もうやっぱりそれもね、うん、メンタル、まあ、気持ちの問題だと思うんですけど、
そうですね、微笑ましくなりますよね。
そうなんですよ、
修学旅行生見たらね、
はい、はい、もうやっぱりね、もうまた通りにね、人が戻ってきたなって思うと、うん、よし今日も頑張ろうってやっぱ思うんですよね。
まあ、思います、は
い、うん、で、まあ、修学旅行生だけじゃなくて大人の観光客の方も、まあ、ちょっとね、うん、やっぱ戻ってきてるんでね、うん、そういう方がね、こうお店に来てくれたら、うん、やっぱお店やってる甲斐があるってもんですよ。
そうですね、私もなんか先々週ぐらいに1週間がっつり休んだんですけれども、まあその時にちょっとやっぱり、まあ、お話ししたかどうかちょっともうそれすらも忘れちゃったんですけど、あの伊勢神宮に行ったんですよ。
はい、
ね、その時に、まあ、小学校の修学旅行生以来だ、はい、修学旅行以来だったんですけども、やっぱり修学旅行生がちらほらいましてね。
あ、やっぱりね、全国的に戻ってきてるんですね、うん、修学旅行生も、うん、
高校生とか小学生とか、小学生は多分関西エリアの人たちだと思うんですけども、なんかそういうのを見ると、あ、やっぱやっとなんかこうそういう季節、なんかね、あの状況になってきたんだなっていうことをやっぱり思いますね。
本当ありがたいですね、これもうね、我々みんなのね、こうの努力のおかげでもあると思いますよ。
そうですね、
はい、ね、うん、そうですよね、こう新しい生活、あの元通りの生活って言ったらいいですかね、こう取り戻したいと思ってね、こうみんな努力したわけじゃないですか。暑いですけどマスクね、ね、できる限りつけようと思ってつけてました。
今もしてますよね。
今も当然してますし、はい、でね、ね、あのワクチン打ってね、具合悪くなっても、ね、頑張って打ちましたよ。
あ、そうですね、
嫌だなとか思いながらね、行きましたけどね、そんな感じでね、こうね、まあ、私だけじゃなくてね、そうやってね、こう頑張りましたし、まあ、当然のことながらね、医療を守る人たちはね、まあ、我々と比べ物にならないくらいのね、
そうですね、
はい、そういう、ね、努力をしてるわけなんで、はい、なのでね、こうやって、ね、出口が少し見えてきたっていうのはね、嬉しいことですね。もう最後まで頑張りたいと思う
ので、全くです、
うん、はい、まあ、そういうわけでね、こうやって観光客が増えてきた、戻ってきた長崎市、ね、メガネ橋付近なんですけど、うん、そこです、うん、そこはですね、今ね、ちょうどね、お花がね、こう咲いてるわけなんですよ。
はい、
これがですね、アジサイです。
あ、アジ
サイ、はい、アジサイの花、多分ですけどこれね、放送される頃には多少ピークが過ぎてると思うんですけど、
あ、かもしれませんね。今ちょっとすごく綺麗ですよね。
はい、はい、そうなんですよ、うん、はい、まあね、まあとは言ってもアジサイは毎年咲くものなんで、まあ、こうやってね、今まさにね、ナミさんね、こう画面でね、こう見せていただいてるんですけど、綺麗ですよね。
飾ってます。
はい、はい、まあ、そういうわけでね、まだ今でもどこかに咲いてるかもしれないというわけで、今日のテーマはアジサイです。
アジサイ、
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、アジサイ、ナミさんアジサイ好きなんですね。今そうやってね、
そうですね、アジサイって結構たくさん咲くじゃないですか。
うんうん、
切り花にした時も、ね、うん、ちょっとこうしおれたら、はい次、はい次っていうふうに変えられるんで。
確かにそうですね。うん、次
々。あまりにもこうボサッとなるのはちょっとあれなんですけど、ガクっていうんですか、あれ。
ガクアジサイってね、言ったりしますよね。
うんうん、ちょっとこう小ぶりのやつを飾るのが好きです。
はい、ああ、ね、ガクアジサイちょっと小ぶりなの、なんか可愛らしいですもんね。
そうですね。
はい、うん、でも私はね、ボフってなってるね、こう丸いやつが好きなんですよ。
ああ、いろいろ好みがありますね。
そうなんです。もう品種もすごく多いですもんね。
うん、そうですね。
でね、この、まあ、私のいる、ね、こう長崎市メガネ橋のあたりにはこう毎年ね、こうアジサイが並べられるんですけど、そこにね、こう品種名が書いてあるんですよ。
お、
はい、でまあ本当いろいろね、種類があって、うん、でなんかもう、まあ、例えばそうですね、あのコンペイトーとかあのダンスパーティーとかですね、なんかそういう、はい、素敵な名前がすごくいっぱいあるわけなんですよ。でね、もうそれもそのはず、紫陽花ってね、実に2000品種以上もあるんですよね。
2000品種ですか。
はい、そうなんですよ。種類、品種多いじゃないですか、
うん、
多いと思うじゃないですか。なんですけどお花関係は品種改良がものすごく盛んなんで、品種の数が多いです。もう私はですね、お花をちゃんと育てたことがあまりなくて、
うん、
はい、紫陽花もちゃんと育てたことがないんですよね、
うん、
畑の隅っこにこう生えてるような、
なんかそこら中にありますよね、うちもありますけど、
はい、はい、くらいなんですよ。で私は大体こう野菜が多かったんですけど、
はい、
野菜の品種って多いなとか思ってるんですけど、やっぱね、うん、お花の世界はすごいです、なんでなんかよくお客さんから、品種改良が最も盛んな野菜って何なんですかって、野菜というか植物って何なんですかって聞かれることあるんですけど、そういう時にお花ですって間違いなく答えるんです。
分かんないけど、そう言われてみるとそうなのかもって思いますね。なるほどって思いますね、
はい、そうなんですよ、はい、でお花の場合は、まあ、高付加価値商品とかそういうのになりやすいとかいうのがあるんだと思いますし、あとは個人の育種家が多いからっていうのもあると思います、
はい、結構自由度が増すってこと。
そうですね、あ、やってる人が多いっていうことですかね。
あ、なるほどなるほど、
はい、はい、お花をこう個人で育種するってなんかもうほとんど趣味レベルでやってたりとかするので、
はいはい
はい、なのでなんかもうそういう人たちはですね、企業としてやってるっていうよりも好きだからやってる人が多いんですよ、趣味の世界。
なんかもう好きな人ってなんかもうお花もそうですけども、俺なんか特になんかこう研究者レベルですよね。
そういう感じです、はい、
うん、
はい、でまあ、これ紫陽花に限ったことじゃないですけどね、お花の育種家ってもそういう人たちが多いですね、
うん、すごい収集して研究して、
はいはい、
なんかすごいですよね、
こういう感じです、うん、はい、うん、私お花を、ね、の育てたことがあまりないので、
うん、
なんでそういう人たちの SNS を見たりとかね、そういう風にしてる
の、うん、はい、
もうね、もう本当ね、こうこれを売ってこう事業にしようというか、事業というよりはもう趣味っていう感じなので、これがですね、まあ、ちょっと前に、山口大学の准教授の陣内先生にお話を聞いたの種苗法っていうのが関係するんですけど、
うん、
それが関係してくるのがもうこの、個人の育種家のお話なんですけど、こうやってこう一生懸命なんか、ね、品種を開発して、ね、この綺麗なお花ができたぞって言っても、それを誰かがパクってですね、勝手に増やされたら、うん、その育種家もうやってられないですよね、
うんうんうん、は
い、なので、まあ、そういうね、勝手にパクってくれるとダメだよっていう法律を整備しようっていうのが、種苗法なわけなんですね、
うんうん、
法律自体は前からあったんですけど、でも、まあ、当然ね、法律って完全じゃないので、それを、うん、良くないところを、完全じゃないところをこう改良していこうねっていうのが、
はいはい、
はい、種苗法ということですね。それがもうね、陣内先生に教えてもらった。
なんか私それ聞いて、なんか最もごもっともっていうか本当当たり前だよなって思ったんですけども、はい、それを聞く前はなんか何だろう、苗がなくなる、種がなくなるっていう、なんか、
はい、
ね、
そうなんです。
でそれ種苗法でその著作権の問題っていうのはなかなか言葉尻からすると言葉のチョイスとしてそれとそれがつながらなくって、はい、種がなくなる、あ、だから種苗法なんだっていうのが、なんていうのかな、結びつきやすいっていう素人発想といいますか。
そうですね、はい、うん、で、奈美さんが今おっしゃったようにですね、改正種苗法ってもう今言ったみたいな、まあ割と当たり前といえば当たり前で、誰かが頑張
る当たり前の内容ですよね、
作った品種を勝手にパクって増やさないでねっていうやつなんです、
泥棒じゃないですか。
そうなんですよ、はい、で、まあ、はい、それをなんかネタにしてから、うん、みんなの注目を浴びようと思ってからですね、こんなに大変なんだってこういう、まあ、そういう活動家の人たちがいたので、それの誤解が広まってしまったんですね。
あ、そこまでの意図はちょっと素人にはちょっと判断しにくいんですけども、うん、
はい、そうなんです。
一番最初のとっかかりとして、はい、その種がなくなる、だから種苗法はいるんだよって言われたら結びつきやすいって分かります、イメージが。
そうですね、種がなくなるっていうのと ちょっとまた、
はい、ニュアンスで言葉がちょっと分かんないんですけど、
はいは
い、そういうふうにちょっとこう移行しやすいというか、スライドしやすいというか、
そうですね、はい、なので誰かがあの一生懸命開発した品種をパクらないでねっていう法律を、うん、っていう、まあ、普通の法律って思ってもらったらいいかなと。
私思うんですけど、だったら種苗法、なんか種苗法権利法とか、種苗権利法とか
ネーミングの話、あの多分これネーミングをいくら変えても、ネタにする人たちはいくらでもネタにできるんで、あんまりいいんじゃないかなと。
そういうもんですかね。
どうしても、何でしょう、まあ、これ私あの農業とんでもって呼んでるんですけど、とんでもない解釈をしてから、あの普通のものがあたかもとても恐ろしいものであるかのように言ってしまう人たちをどう防ぐことはできない。
どの業界にもありますよね。
はい、そうなんです、はい、うん、でまあはい、なので、事前にそういう人たちがさのネタにならないようにっていう予防をすることは多分できないと思う、
うん、
なので、まあ、じゃあどうすればいいかっていうと、まあ、我々こうある程度その、まあ、農業のですね、まあ、法律のことをこうある程度把握してる人とかが、あのいや実際はこうなんだよっていうのを発信していくっていう方が、まあ、大事かなと思って、まあ、私はこうやってラジオとかですね、あとアグリファクトっていうサイトでコラムを書いてるんですけど、うん、そういうコラムで発信しているっていう、うん、まあ、そういう感じでやってます、
うん、なるほど、は
い、というわけでね、こうもうやってる、まあ、たくさん品種がありますっていうね、まあ、このアジサイなんですけど、
うん、
はい、ナミさんこのアジサイね、ナミさん大好きって言いましたけど、うん、ナミさんアジサイはですね、
うん、
見て楽しむにはいいんですけど食べちゃダメですよ。
ありませんよ
、はい、実はですね、あのアジサイには毒があるんです。
え、そうなんですか。
はい、まあ、これもな何々は毒とかいうのも、これもこうちょっととんでも界隈にねこう利用されがちなネタなんで、あの、うん、補足して言いますと、もう毒って言ってもこう、うん、ディスクの世界、ディスクコミュニケーションの世界ではこう食べたらパッタリ死んでしまうっていうだけじゃなくて、まあ、毒と毒じゃないものの区別って多少曖昧だったりするので、もうちょっと丁寧に説明しますと、このアジサイをこう食べてパッタリすぐ死んでしまうかって、そういうわけではないです。
なるほど、
はい、ただですね、あの中毒症状を訴えて、あの病院に運ばれたとかいう人はいます。
中毒、
はい、中毒症状、まあ、中毒っていうのは、まあ、毒性のものを食べた時の呼び方なんですけど、うん、まあ、これが、まあ、例としてですね、これ2008年なんですけど、うん、これ2008年に茨城県の飲食店の、ね、料理にアジサイの、ね、葉っぱがこうなんかこう、ね、飾りでこう置いてあったわけなんですよね。
うん、
はい、でそのアジサイの葉っぱをですね、こう食べられるのかなと思ったのか知らないですけど、あのお客さんがですね、こう10人食べたらしいんですよ、
うん、
はい、で10人食べたうちの8人が食後30分であの吐き気や、ね、めまいで、あと嘔吐などの中毒症状を訴えました。
おお、
はい、で、まあ、これだけ茨城県だけじゃなくて、同年2008年にですね、大阪のね、居酒屋さんでだし巻き卵の下に敷かれていた葉っぱを食べたお客さんが40分ほど経った後に嘔吐や顔面の紅潮といったね、赤くなったみたいな中毒症状を起こしたとされていますという。
もう食べちゃったんですか。
そうなんですよ。まあ確かにアジサイの葉っぱってこうね、こう広くてね、こう綺麗ですよね、色も鮮やかで、なので飾りに、
ね、
あ、そうです、はい、ね、こう今ねこうやって画面にね、こうナミさん見せてくれてますけど、はい、すごく鮮やかね、綺麗ですし、
大きいし包みやすいし、
はい、そうなんですよ、なんか下にね敷いたりするのにこう良さそうだなって思うんですけど、
良さげですよ、
はい、そうなんですよ。でもこれね、やっぱ危険なので、うん、でこれはね良くないんですよね。であとはね、お弁当にね添えられていたアジサイが原因で中毒症状を引き起こしたっていう例もね、やっぱ2011年にあるんですけど、うん、まあ、これね、いずれのケースも重篤までには至らずに 2,3 日以内に回復してるっていうことなんですね。で、まあ、私が調べた中では、死亡例みたいなのは、まあ、はっきりしたデータは出てこなかった、はい、で食べてこう死ぬわけじゃないよというふうに言っても、まあ、それでもね毒は毒なんでね、まあ、食べないようにしましょうねという、料理の飾りね使うというか危険なんでやめましょうねということをね、まあ、このラジオでは言いたいわけなんですけど。
なるほど、
はい、これね、結構アジサイだけじゃなくていろんなね、植物が毒を持ってるんですよね。 でこれナイラジオでもねこう何回か繰り返しね言ってるんですけど、ネタ被るんですけど、これまあ公共の、ね、番組で、まあ、大事なことなので言おうと思うんですけど、結構ね皆さん先入観があるのか知らないですけど、こう自然界のものってこう人体に優しいみたいなね、天然由来とかね、こういうすごく良さそうな、ね、イメージを持ってる方もね結構いるんですけど、
持ってますよ、
ありますよね、はい、うん、天然由来は別に
とても持ってます
ありますよね、はい、天然には毒がいっぱいなんですよ、はい、毒がいっぱいで、植物もね何かしらの毒を持ってる植物が本当にいっぱいあるので、なので、はいはい、独自の判断でこう食用として流通しているものじゃないものを飾りに使ったりとか、まあ、間違えて食べてしまったりとかですね、そういったことはしないようにしましょうねっていうこと
で、飾りも良した方がいいですか？
飾りも良した方がいいです。というのもこのアジサイの場合は食べなければいいんでしょって話なんですけど、これはちょっと今手元にはっきりしたデータがあるわけじゃないんですけど、キョウチクトウっていうねお花があるんです。
聞いたことある、
はい、あれ綺麗なお花なんですけど、あれにも毒があって、それではですね、実際に死者が出てるんです。
キョウ
チクトウの場合はどうしたかというと、キョウチクトウの枝をポキッとってバキバキ食べたわけじゃないんですよ。それ何にしたかというと、バーベキューの時に、なんでしょう、そのキョウチクトウの枝を使って何かを焼いて食べた。
キョウチクトウって花がすごく綺麗なやつですよね。
花は本当に綺麗なんですよ、はい、でそういうのもありますし、まあ、あとはですね、これはわざとじゃなくて間違えてなんでしょうけど、水仙のお花もすごく綺麗ですけど、あれも毒があって、
それを知ってる、
はい、そうです、はい、であれ葉っぱがニラに似てるんで、
はい、中毒を起こしますよね。
そうなんですよ、っていう場合もあるので、なのでね天然由来ってねこう恐ろしいものがねたくさんあるんですよ、で、まあ、天然だからじゃあダメかっていうとそういうわけでもなくて、天然にも良いものがあって、天然にも毒がある。で、まあ、人工にも良いものがあって人工にも悪いものがあって、はい、毒かそうじゃないかっていうのは天然人工でねこう線引きができませんよっていうね、そういうお話なんですね。
ついね天然由来とか、天然なんとかとか、100% っていうのは弱いですよ、
はい、でも分かります。
私かなり弱い、
はい、分かります、
正直に言います、弱いです
ですよね、まあ、だから市販されてる天然って書かれてるものを買っちゃいけないってそういうわけじゃないですけどね。
いやもちろんもちろんもちろん、はい、でもその言葉には弱いって、
はい、そうですよね、はい、まあでもね気持ちは分かりますよ。なんかね、まあ、私ね水産業のことあんまり分からないですけど、養殖のお魚って私も大好きでね、当然食べますけど、ね、お店に行って飲食店にね行ってね、今日の何々は天然ですよとか言われたら、おってちょっとねこう嬉しくなったりしそうですもんね、そうなんだ天然なんだみたいな、実際に食べてどっちが美味しいかは分からないのに、
分かんない分かんない、
分からないのに、なんかそっちの方がなんか価値があるかのようにねこう思ってしまうわけですよね。
やっぱり天然は違うよねとかね言い出すんですよね。じゃあ食べ分けたらどうなのかっていうと、それ分からない
ですね。そういうわけで、そういうのもあるわけで、なのでなんかねこう天然のイメージってねこうどうしてもねこう我々も持ってますよね、いいイメージを。まあ、なんでね、まあ、天然の、水産物をねこう美味しく食べる分にはねこう全然いいと思いますよ、はい、普通にねちゃんと 食品として流通してるやつをね食べる分にはいいと思います、はい、なんですけど、ほほー天然っていいなと思ってこう野山のものをこうむしゃむしゃ食べ始めるとそれが危ないっていう、
それは基本、まあ、現代の人はまあなかなかないとは思いますけれども
そこまでする人はいないと思いますけどね、はい、というわけでね、もうアジサイをね見て楽しむだけにしましょうねって、こうね、お皿の上には載せないようにしましょうねって。
なるほどね、それはいいことを聞きました。なんか飾りたくなるかもしれないからね、
なるかもね、知れないですけどね。でね、はい、まあ、今日ね、まあ、テーマはアジサイということなんですけど、もうね、はい、こうね、食品のねこうリスクコミュニケーションのねお話になってしまったので、アジサイにまつわるねこうエピソードっていうのがねちょっと今回ねご紹介できなかったんですけど、
はい、
はい、これね長崎市の花に指定されてるんですね、アジサイ。
あ、そうだそうだ、オタクサ
って、なんかオタクサというシーボルトの奥さんの名前をね出られたんですけど、これねすごくこう語れば長いエピソードになるので、
そうですね、
はい、なのでこれはそうですね、来年の梅雨の時期にねご紹介しようかなと思います。
あ、じゃあヒストリーナイラジオっていうところ、
ヒストリーナイラジオですね、 来年まで待てないよという方は長崎市にねぜひ遊びに来ていただいて、そしてアジサイにまつわるエピソードを探してみてください。
アジサイのお菓子もありますよね。
あ、そうなんです、はい、それがオタクサ。
オタクサって言いますね。
はい、そうです。アジサイのこう別名ね、オタクサってね呼んでるわけなんですよね。シーボルトの奥さんのオタキさんっていう人が愛した、お花で、それをこうオタクサって呼んで、それにをかたどったお菓子を作ろうねっていうことでできたのがそのオタクサ。
シーボルトって誰っていう人がいたらどうしますか。
シーボルトはですね、こう鎖国時代に日本に来日したドイツ人のお医者さんです。
うん、それはどこに住んでいましたか。
その方が長崎に住んでたんですね。
グラバー邸ですよね。
ちょっと待ってください。
違ったっけ、
この辺がそうだったか今ちょっとはっきり、思い出せないです。グラバー邸はトーマス・グラバーさんがこう作ったんですけど。
そうか、
はい、そうなんですよ。なのですいません、ちょっとナミさんのこう思いがけないね、こう
思いがけない思い込み発言してすいません。
すいません、こう長崎市民の私がねちょっとしっかり答えられなかったんですけど、あの辺りねいろんなねオランダ商館が立ち並んだりとかですね、まあ、だけじゃなくてねこうイギリスのね、建造物があったりとかして、ちょっとねこうなかなかこう幕末にかけてねこうちょっと複雑でちょっと把握しきれてない部分があるんです。すいませんすいません、ちょっとはっきり今すぐお答えできなくてすいません。
あ、そうだ、グラバー邸はグラバーさん。
そうですね、はい、トーマス・グラバーさんも幕末の日本にねのを動かした、まあね、大きなキーマンの一人であるんですけど、グラバーさんはですね、まあ、どちらかというとねビジネスをしてた人で、シーボル
トさんでしたね、こっちは。
はい、そうです、シーボルトが、はい、お医者さんであり、まあ、学者さんでもあってね、そういう人ですね、はい、
どうも失礼しました皆さん。
すいません、こう私もですね長崎の歴史即答したかったんですけど、こうすぐに答えられなくてすいません。
すいません。
すいません。農業のことだったら多少はいけるんですけどね。
はい。
はい。
何でも知りたくなっちゃうんで。はい。
ありがとうございます。これ結構ねこうぶっつけねでやってるとこういうこともねあるわけで。
はい。許してください。
はい。でやってるんですけど、はい。まあ、今日のテーマね、こうアジサイということでやってきたわけですけど、ナミ、はい、さんどうでしたか、アジサイ。もうね、もともとナミさんアジサイ大好きだったと思うんですけど。
そうですね、美しい花には毒があるっていうのは、
はい、
本当にそうだなっていうふうに思いますね。
ですね、はい。ね、うっかりね、アジサイを皆さん、うっかり食べないようにしましょうねっていう、そういう話です。
本当ですね。
はい。
うんうん、
はい、というわけで
気をつけてください。
はい、皆さんぜひ気をつけましょうね。お皿の上に乗せないようにしましょう、ということで、ね、はい、ナヤラジオ、うん、そろそろお別れの時間になってきました。
はい、
今日は実際についてのお話でしたね。
はい、
はい、というわけで、今日のご案内は農家バーナーの淵上慶樹と、
はい、歴史を勉強したい海野真美でした。
はい、私も勉強します。はい、というわけで、はい、はい、この後はですね、人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。
バイバーイ。Chalina Colón.